コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまれき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜取り上げるユーヌス章ヨナはコーランの10番目の章で、ムハンマドが預言者に任命された直後にメッカで下されました。この章は全部で109節あります。
ユーヌスとは神の預言者の名前です。コーランではユーヌスという言葉が4回出てきます。この章の第98節でユーヌスについて触れられているため、この章には彼の名前が付けられています。
ビスミラーヒルラハマニルラヒーム、アリフラームラ、ティルカアヤートルキタビルハキーム、أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、アリフ、ラーム、ラー、これは英知にあふれた書物の説である。人々にとって彼らのうちの一人の男に我々が啓示を下したことは驚きであるのか。我々はこの人物に人々に警告を与え、また敬虔な人間たちには主の身元で高い地位を得るという吉報を与えさせるようにした。不信心者たちは、まことにこの人物は明らかな魔術師であると言った。
ただいまお聞きいただいたのはユーヌス章の第一節と二節です。コーランが英知あふれる書物とされたのは、コーランには確固とした秩序があり、あらゆる誤りや迷信を遠ざけ、真理以外のことを語らず、真理以外の道に誘うことはないということを指しています。
多神教徒が繰り返し提示してきた疑問の一つは、なぜ天啓が天使ではなく人間に下されたのかというものでした。コーランはそれに答えて次のように述べています。人々にとって同じ人間に啓示が下されたことがそれほど驚きに値するのか。だが指導者というものはその信者と同じ性質のもので、彼らの痛みを理解し彼らのニーズを把握している必要がある。彼らのニーズや問題を把握できていないのに彼らを指導することなどできない。この説はおしまいに次のように語っています。不信心者たちは、この人は明らかな魔術師であると言った。つまり彼らは実際、預言者の奇跡的な言葉や輝かしい決まり事、その他の奇跡に対して納得のゆく回答を与えることができませんでした。そのため、コーランの奇跡を魔術と解釈したのです。
ユーヌス章の内容は、多くが唯一神の信仰、コーランの神聖、多神教徒に対する警告、彼らの疑問に対する回答、創造と創造主である神の偉大さ、現世の儚さと来世に注目する必要性となっています。この章はメッカで下された多くの章と同じように、いくつかの基本的な問題を重視しており、中でも最も重要なのは源である神と復活の問題です。この章では神の預言者たちの人生の一部についても触れられています。
ユーヌス章の第5節と6節は、人間の神を知る基盤を強化するために、創造において神が成したことの例えを挙げています。彼こそは太陽を明るくし、月を光とし、その軌道を定め、あなた方が年数を知ることができるようにした。神はそれを真理のためだけに創造された。彼は知識を持つ人々のために印を説明する。
太陽は世界中を明るくする光によって、生物の生活の場所を温め、照らすだけでなく、植物や動物が育つ上でも大きな役割を果たします。原則的に風や川の流れなど、地上におけるすべての運動は、この太陽の恩恵によるものであり、太陽の黄金の光が地上を照らさなければ、すぐに静寂と暗闇、死が辺りを包み込みます。月もまたその美しい光によって、私たちの夜の闇を照らしてくれ、荒野では夜の旅人の道しるべとなります。また地上に住む人々にとって、月の淡い光は安らぎの源となります。
神は私たちが年数を数え、自分の生活や仕事のリズムを把握することができるように、月の軌道を定めています。月は新月から次第にその明るさを増してゆき、半月で満月になります。その後は少しずつ小さくなり、月の終わりには再び細い三日月の形になり、こうして同じ満ち欠けを繰り返します。このような月の変化には意味があり、誰もがその目で確かめ、生活のリズムを調整するための非常に正確な自然の暦なのです。月が地球の周りを回り、地球が太陽の周りを巡っていることは、すべての人にとっての確かで明白な自然の暦の基盤です。人間の生活や社会的な結びつき、商業活動における年月の計算は、すべての人にとって重要な問題です。神はこのようにして、正確な計算に基づいた生活の可能性を人類のために整えているのです。
ユーヌス章の第6節には次のようにあります。明らかに夜と昼の巡り、また神が天と地に創造したものの中には、敬虔な人々のための印がある。
この節は、夜と昼の巡りを思い起こさせ、このような印によって、敬虔な人々は真理を理解するようになると強調しています。しかし、何も知らない人たちは、神のこのような印に全く気がつきません。この節では、昼と夜の巡りが神の印の一つとされています。もし太陽の光が常に地球を照らしていたら、地球の温度は非常に高くなり、生き物が生き続けることはできなくなっていたでしょう。また、夜がずっと続いていたら、すべてのものは寒さに凍りついてしまっていたでしょう。しかし神は夜と昼を順番に巡らせ、地球上で生き物が生きる可能性を整えてくださったのです。
ユーヌス章の第7節と8節は、来世における人々の運命と復活について説明しています。復活の日によみがえることを望まず、現世の生活のみに満足する人々、そして神の印に気づかない人々、彼らの居場所は地獄の豪華となります。復活を信じなければ、現世の物質的で儚い生活や地位に執着し、 さまざまな汚れに陥るのです。とはいえ、こうした人々の対極には別の人々がいます。
信仰を寄せ善を行った人々、神は彼らをその信仰心によって導く。彼らの下には楽園の庭園の中で小川が流れている。彼らはその楽園の中で、神よ、あなたは清らかで無病のお方ですと言い、彼らの挨拶は平安あれであり、彼らの最後の言葉は、称賛は世界の主である神のみのものである。
信仰を寄せ良い行いをした人々、彼らは神によって導かれます。神の導きの光が彼らの人生の地平線を明るく照らし、それによって彼らは現世の物質的な華やかさにも悪魔の誘惑にも欺かれることはありません。来世でも神は楽園の恩恵にあふれた庭園の中で、下を小川が流れる宮殿を彼らに与えてくださいます。彼らは親密さと喜びにあふれた空間で過ごし、さまざまな恩恵を与えられます。彼らは、神よ、あなたはいかなる欠点も持たず過ちを犯さない方であると言い、神を称賛し神に感謝を捧げます。
ユーヌス書の第37節では、再び多神教徒の主張が否定されています。このコーランは神以外の存在によって捏造されたものなどではない。それどころか、それまでの典型を確証させ、神の書を詳しく解説するものである。それが世界の創造主からのものであることに疑いはない。
多神教とは、預言者はコーランを自分の考えによって作り上げておきながら、それを神によるものだと偽っていると主張していました。しかしこの説は、そのような誤った考え方を否定し、次のように語っています。これは典型の書である。この書はそれ以前の書物を確証しており、以前の書物の中にもあった創造の印や吉報はコーランとそれを下されたものと完全に一致している。それ自体、この書物が捏造されたものではなく、本当に神から下されたものであることを証明している。ここでコーランは否定する人たちとの闘争を求めています。
彼らは言う、預言者がコーランを勝手に作り、神のものに仕立て上げているだけだと。いえ、あなた方の言っていることが本当ならば、あなた方もそれと同様の書をもたらし、神以外の誰かに助けを求めてみるがよい。
この説は、コーランは奇跡であるとはっきりと述べている説のうちの一つです。そして世界の人々に対し、これらの説が神からのものでないというのなら、少なくともそれと同様の賞を一生でももたらしなさいと言っています。明らかにコーランの奇跡は、その表現の豊かさや雄弁さだけではありません。当時は知られていなかった知識を明らかにしているだけでなく、先人たちの歴史について述べていること、またコーランの中にはいかなる矛盾も存在しないこともコーランの奇跡です。
ユーヌス書の第57節では、コーランは人間の社会的道徳的な病を治すための処方箋だと語っています。
人々よ、まことに主からあなた方のために忠告が下された。それはあなた方の胸の中にある事柄を癒すためのもの、敬虔な人間のための慈悲と導きである。
この説は、すべての人へのメッセージとして人類全体にこのように語りかけています。人々よ、あなたたちのために神から忠告が下った。 この言葉は人々の心の病を癒す源であり、人々を導く手段であり、敬虔な人々への慈悲である。人々の心の病とは、出し惜しみ、憎しみ、嫉妬、多神教信仰、偽善といった精神的な汚れを指します。コーランは醜い性質や罪を心から消し去ります。シーア派初代イマームアリーはこの事実について次のように語っています。自分が持つ多くの病について、コーランに癒しを求め、問題を解決したい際にはコーランに助けを求めなさい。コーランの中には不信心や偽善、迷いといった痛みを癒す最大の治療法がある。